ほな、
向こうが、矢塚秀一の、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。矢塚秀一の麦わら帽子の時間になります。昔からはですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに戻ってくるよということでございます。まあこの自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せだな、ということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ツイン本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もミスターは金谷さんにやっていただいております。いつもありがとうございます。安定の出だし。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が0155-24局-6699、24局-6699でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、暦がですね、8月の17日ということで、昨日、おととい、8月15日、終戦の日ということでございます。まあ、この時期ですね、やはり、非常にこう、気持ちがですね、77年前ということですが、何とも言えないこう気持ちになる、この、近辺、8月の15日近辺でございます。まあ、広島に核兵器が使われたのが8月6日、長崎が8月の9日。そして、閣議決定されて、戦争を終わりにしようというのが8月の14日。で、15日に天皇陛下が、国民に対して、説明をされたということですけども、実際の終戦はですね、9月の2日だったかな。戦艦水利号で、無条件降伏の調印を、締結させたと。この日が、まあそうなんですけども、世間的には8月15日が終戦の日ということになっております。まあその終戦を迎えるにあたってね、広島で使われた核兵器、ウラン型の核兵器、それから長崎に使われたのが、プルトニウム型の核兵器ということで、違う種類を使った。で、その、結果のデータについてはですね、合衆国がほとんど持っていったということで、なんだかなということで、まあその歴史の、奥にある本当の真実、まあこれを、まあ私たちは知ることはないのでしょうけど、いろんなこう状況からですね、こう推察をしながら、まあ学習、まあ学校ではね、なかなか教えてくれないんですけども、自分なりにこう推察をして、まあいろいろこう、状況からですね、どんなことだったのかというのを、まあ知ることはとても大切なことではないかなというふうに思うわけでございます。まあお盆を、まあお盆さなかですけども、まあこれからですね、じゃがいも、収穫がまあ本格的に始まるということなのですが、まあこのところですね、雨が非常に多くって、まあうちの近所でもですね、なかなかこう、芋掘りが思うようにこう進まないというような状況でございますね。まあ出来高は、去年よりもいいのかなという感じですけどね。まあうちは逆に、乾いてる方がまあ助かるんですけど、雨が多いとですね、ちょっと、じゃがいもの木のダメージが大きくて、まあ収穫量はまあ月並みかなという感じでございますね。メッセージを いただきました、ありがとうございます。クリキンディさんですね、読ませていただきたいと思います。15日は終戦記念日、まあ、記念日という言い方もまあちょっとどうかな、終戦の日ですね。年齢を重ねるたびにその重みが深く心に迫ります。書いていただきました。いつもありがとうございます。まあまさにそうなんですよね。まあ今日もですね、ちょっとこう、構成上いくつかこう入れてみましたけど、まあそんな話をね、皆さんと一緒にこう考えていければなというふうに思うわけでございます。まあ、畑の方はですね、じゃがいもの収穫がまあ始まるということなんですけども、まあ枝豆の収穫が始まったり、トマトが取れ始めたり、ミニトマトとかキュウリとかですね、まあ、なんか賑やかな感じで、まあ一番いい、こう、夏、真っ盛り、夏野菜、たっぷりっていう感じですね。まあ特に、毎年この時期そうなんですけど、枝豆の取れ始め。まあこれがですね、なんとも言えず、こう、楽しみで、その、自分で味をこう見ながらですね、いや、今年もいいのができたよな、という感じで、楽しませていただいております。それでは今日の、1曲目いきたいと思います。こちら。アロンザ・ワッチタワー聞いていただきました。前にね、少しこうお話をしていたのですが、出版社でですね、農文協という出版社がございます。東京の赤坂に本社が、まあ、あるんですが、まあ、こちらが出されておられます月刊誌で現代農業というのがございます。もうだいぶ前、2009年だったんですが、畑にこう、できている硬い土の方、鉱盤層って言うんですけどね。これを破壊するプログラム、山川プログラムというのがございます。まあ、うちの畑で、完成させたプログラムなんですが、 まあ、これの取材があってですね、こう全国的にこの山川プログラムが有名になったということがございました。で、まあ、それから、まあ、しばらく、こう、時は過ぎたのですが、今回ですね、6月の20日ぐらいだったかな、農文庁さんから電話をいただきまして、光合成細菌の特集をやりたいと思いますと。続いては取材をお願いできないだろうかという話をいただきました。まあ過去ですね、この現代農業者さんでは私の記憶では3回ぐらい、光合成細菌の特集はまあやられてたんですけども、まあ、いろいろこう調べておられるんですよね。南イカシのことも、随分こう調べておられて、あっちでこういうことをやってる、こっちでこういうことをやってるということをご存知でした。で、まあ、取材はもちろん OK なんですけども、受けるにあたってですね、菌のことだけではなく、うちで完成させた農法のことにも触れてほしいというお願いをいたしました。ただ、まあ、この案件はですね、普通のその出版社ではなかなかこう、触れられない部分がたくさんあるんですね。というのは、まあ、農業経済が崩壊するということで、まあ、肥料も、農薬も使わずに、収穫量が普通栽培を超えてしまうというようなこともあって、なかなかこう、躊躇されるんですね。で、それをぜひ確認してほしいということで、ご上司の方と、よく相談をしてくださいと。いうお願いをいたしました。で、まあ、数日後ですね、上司の方が電話をいただきまして、うちは大丈夫ですからと、ぜひこう書かせていただきますと。ということで、まあ、取材が、丸一日、あってですね、ついに発売日が9月号なんですが、8月の1日発売で、発行されました。で、まあ、うちにはですね、検本ということで、まあ、5冊、2日前だったかな、8月の3日ぐらいに、まあ、送られてきて、まあ、記事を見せていただきました。で、非常に、こう、いい仕上がりで、ちょっと面白おかしく、で、肝心なところも、こう、触れながら、まあ、書いていただいて、いや、良かったな、ということで、で、まあ、この、記事を担当の方に書いていただくにあたって、まあ、ぜひ大量にオーダーをしたいと。まあ、記事が良ければですけどね。まあ、そういう話をしておりました。で、まあ、その後は、営業の方からこう、話をいただいてやり取りとかしてたんですが、編集担当者がですね、大量のオーダーを受けたということで、まあ、大層喜んでおられたということで、記事にもかなりこう力が入ったと。いうことを言われてました。まあ、すべてのこうね、やったことが結果としてこう、いい風にこう出てきたな、ということで、まあ、非常にこう、いい記事、いい仕上がり、いい本になったな、ということでございました。で、まあ、多分、私の今までの、まあ、農業経験、まあ、わずか24年とかそれぐらいですけども、まあ、最大のハイライトを迎えたな、ということで、過去自分の完成した農法をですね、あちらこちらに、確認試験をお願いしたいということで、まあ話をしてたのですが、まあことごとく断られていて、通算8回断られてるんですよね。で、今回この本が出たということで、これを大量にですね、持って、お手紙をつけながら、各関係機関にお願いをして回ろうと。いうことで計画をしております。まあ、全国で全部でこう80箇所、この本を、配布する予定で、出版社の方に今手配をしていただいております。まあ、お盆休みなので、その事務員さんが手薄で、ちょっとこう日数かかりますということなんですが、随時こう発送していきますということなので、いろんなところにですね、この現代農業光合成細菌の特集記事、肥料農薬を使わずに、収穫量が普通栽培を超えるという内容の本がですね、あっちこっちにこう届いて、まあそれがまあどういうふうにね、こう受け止められるかなということで、ワクワクしております。まあ多分、今月末ぐらいには、まあいろんな、 まあ、反響だとか、まあ、そういうのがこう出てくるかなということで楽しみにしておりますね。特に、まあ、地元の帯広市には、まあ、危険所があるんですが、そこも随分こう断られてきたので、まあ、そこにももちろんこうアプローチをしておりますね。まあ、どんな返事をいただけるのか、あるいはこう無視され続けるのか、まあ、その辺もちょっとこう楽しみなところっていう感じでございます。まあ、またその状況を結果なりね、こう、分かれば、番組でも、ご案内できればな、というふうに思います。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。ヤブタさん、ミスターのカナエさん、こんにちは。お盆で、帰省していた夫も、関東の単身赴任先に今日戻り、戻られたんですね。クリスタル家のお盆も終わったといった感じです。レジの仕事も多忙でした。今日は仕事が休みで、夫を見送った後、あちこちと用意しに、用足しに出かけ、先ほど万歩計を見ると、1万歩を超えてました。すごいですね。通りで、腰が痛いはずです。書いてありますね。今夜はお風呂にゆっくりと浸かって腰を癒しますね。では、番組楽しみます。クリスタル。いただきました。ありがとうございます。まあ、ご主人帰ってこられてね、あの、クリスタル家も、多分こう、にぎわって、ごちそうを食べながら、いい、こう、お盆休みをされたかな、というふうに思います。あ、ちょっと、かなえさんからメッセージがあるということなので、じゃあ、お願いします。
クリスタルさんからね、あの、アンズバーレンの時に、メッセージいただいて。
あなたの番組。
それで、読めなくてですね。
あ、そうですか。
あ、
ぜひ読んでください。
麦わら帽子、聞きますよ、というね、メッセージとともにですね。
あ、今メッセージもらいましたからね。
はい、そうそうそう。で、小林田先生の個展ね、図書館の方へ伺いますね、というね、メールも頂戴してて。
あ、よかったですね。
うん、それご紹介できなかったのでね、はい、もう最後の曲に重なってしまってたので、この場をお借りしまして。
この場をお借りして。
そう。ありがとうございます。お借りして。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。曲行くんでしたっけ？はい、じゃあ、お願いします。 ケニー・ロギンスで I Believe in Love 聞いていただきました。まあ、私がですね、この農業の道に入った取っかかりというか、一番最初は、まあ、この帯広市がですね、農業塾を作られて、それが1995年だったんですね。で、まあ、入れて、その塾に入れていただいて、この十勝帯広に来て、まあ、それからということなんですが、その当時、この農業塾の塾長先生をされていたのがですね、小松浩一さんという、農村社会学者さんですね。まあ、まず農村社会学者というタイトルを聞くことはないと思うんですが、これ非常にこう素晴らしい学問でですね、例えば我が国であれば、明治期以前、農村は完成された社会であったというふうに言われています。飢餓、貧困、それから疾病、いろんな問題、子育て、教育、そういう問題をほぼ、クリアしていた、農村社会が存在していたということから、まあ、この学問がこうできていってですね、学ぶことは非常にこう多いということだそうです。まあ、私もですね、当初この農村社会学という学問を知らなくって、失礼ながら小松浩一先生に、農村社会学ってあるんですかって言ってしまったことなんですね。で、先生に怒られて、君ねってバカを言っちゃいかんよみたいな感じで随分こう言われたんですが、その後、いろいろこう本を読んだりこう調べたりすると、なんと素晴らしい学問だということがこう分かりましたね。で、まあ私はですね、とっかかりこの、小松浩一先生にいろんなことをこう教わりながら、農業の道にこうどんどんこう入っていくわけですね。で、当初こう塾が始まった時に小松浩一先生がこう言われたのは、これからのカリキュラム2年ありますが、この2年間はあなた方が農業について悩むための2年間としますということで、この小松浩一先生は、技術的な話はほぼされませんでした。人としてどうあるべきか、農村、あるいは農業、農、百姓、まあ、これがどうあるべきかというようなことをことごとくですね、こう、いろんな話を交えながらこうされてくださいました。で、まあ、その中で、まあ、特に印象に残ったのは、米を、作る。まあ、日本人の基本は米である。まあ、お酒もそうなんですけども、美味しい米を作るためには、山に木を植えるんだという、なんかこう、ことを言われてですね、山に木を植えるんですか？それで美味しい米ができるんですか？って、そうだよ、みたいな話で、結局はですね、まあ、自然が織りなす、その水、あるいは、土の力、微生物、まあ、そういったもので、すべてがこう良くなっていくというような話でございました。で、まあ、当時おられたですね、市役所のご担当、鶴田さんって言うんですけども、鶴田さんから私がこう言われて印象に残っているのは、まあ、あなた方は後発ですと。で、まあ、ここにおられる、農業をやられている方たちはもうすでに100年、何代もかかってこうやられてきたと。あなた方はもう全くの素人で、今からそれに追いつくということはほぼ不可能だと。あなた方は、こう、独自の、こう、やり方というものがきっとあるはずだというような、こう、話をされてですね、それが、こう、未だに頭の中に、こう、残っていて、まあ、どういうふうにやれば、まあ、後発としてね、まあ、優位性が、こう、出せるかというか、自分の、こう、役割が、こう、果たせるのかなというのを、こう、考えておりました。で、まあ、自分なりに、アレンジしながら、こう、ずっとやってきた結果がですね、こう、自然栽培で、まあ、非常にこう、うん、まあ、体系として、こう、完成された、収穫量もそこそこで、作業内容も、まあ、これは、ええかな、というところまで、こう、到達したわけでございます。で、まあ、その中でですね、こう、自然栽培でやっぱり苦手なものがあるんですね。で、まあ、それは、ま、トウモロコシとかですね、肥料をたくさん欲しがる、品種改良されすぎた作物。 なんですけども、今年はどういうわけかですね、その、スイートコーンが、どうやら、こう、太ってですね、実が入って、そこそこの収穫量になるんじゃないかな、ということでございます。まあ、今まで18年やってきて、多分、まともにこんな感じで行ったのは初めてでないかな、というふうに思いますね。で、まあ、これはですね、一つの穴の中にですね、豆と大豆と、それからトウモロコシとカボチャの種を一緒に入れてしまうんですね。これスリーシスターズというコンパニオンの代表的な、強化的な、事例なんですけども、これがですね、すごいこううまくいっておりまして、トウモロコシもいい、カボチャもちゃんとこう、肥大してきて実がついてる。それから豆に関してはですね、非常にこう、たくさんのこう、さや数がついてると。で、これ、さや数を数えますと、一旦あたり、ズワルあたり、何錠取れるかという、こう、計算ができるんですね。で、先日ちょっとこう、数えてみたんですけども、これは標準をかなり超えてるな、という感じで、まあ、着地するまでね、ちゃんとこう、言わない方がいいんですけど、かなりこう、期待できるな、という感じでございます。まあ、この調子でいけばですね、食糧難も怖くないと。まあ、そんな感じがしております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。矢蓋さん、かなえさん、こんばんは。なんでやねん、さつまいもです。いいですね、このなんでやねんっていうのはね。15日、終戦の日。コロナ前に広島に行き、ああ、そうです。戦争を体験された方の話を聞いた話と写真、ピカロン、そして黒い人影、今でも忘れられません。夏野菜、私はオクラが好きで朝ごはんにそれで食べています。オクラも栽培されていますかって書いていただきました。まあ昔はちょっとね、オクラも作ってましたけど、広島に行かれたんですね。資料館も、展示内容がガラッと一新して、まるでその当時、あの現場に自分がいたかのような、そんな展示とかね、こう、されていて、上からマーク1が降りていって、炸裂して広島の街並みが一新にして入れ替わる、こう、動画とかですね、そういうのが資料館にあるんですね。まあ、ぜひね、こう、皆さん、こう、時間を作って、まあ、一度ね、こう、行かれたら、まあ、いろいろこう、また、いろんなこう、考えることも出てくるんじゃないかな、というふうに思います。それでは、曲、いきたいと思います。こちら。One more time. Ooh, ah. トーン&アイでダンスモンキー聞いていただきました。まあ、歴史の話を最近耳にすることがよくありまして、まあ、三省堂さんからですね、毎日こう、音源が配信されてくるんですね。で、まあ、内容的には経済とか、それからゲオロギーのことだとか、あと、まあ、私が一番こう興味惹かれるのはやっぱり歴史のことがですね、こう結構来るんですね。で、近代史とか中世史とか古代史とかですね、まあそういうことがこう分けられてこう配信されてくるんですけど、まあなんでその古代史、縄文時代のことなの別に勉強せんでええやんというふうにまあ思ってたんですね。で、世界の歴史の教育ではですね、近代からその過去に戻って、遡っていくというね、教え方をこうするんですが、日本だけはなぜかこう、縄文時代とかですね、そこからこう来て、近代のところはまあ、はしょって飛ばすとかね、まあそういう傾向がまああったんですけど、こういろいろ聞いていきますと、その縄文時代っていうのは非常にこう意味のあるこう時代で、1万4000年に続いたと。で、その遺跡の中から出てないものが一つだけあると。で、それは対人用の武器であると。ということで、まあ、我が国のですね、縄文人、先人たちは、争い事をしなかった。で、まあ、稲作に、こう、勤しんでですね、食料も、こう、安定した状態で、で、まあ、よそから来た人に、こう、奪われて、ひどい目に遭されたというような、こう、歴史がね、こう、ずっとこう、出てくるんですけど、その歴史の中で、ちょっとこれは、どうかいな、という、こう、内容がですね、こう、ございまして、それは何かというと、中世っていうのは、例えば年代が分かってる、右大臣は誰、左大臣は誰、大化の改新は何年で、誰がどうなった、という記録がですね、ちゃんと残っていれば、それが中世なんですね。ただ、我が国の場合は、鎌倉以前は古代に分類される。源氏物語だとかですね、そういうものも、その古代というところにこう入れられてしまうという話があって、それちょっとこうおかしいんじゃないのという話がこうされてました。で、その、なぜそうなったのかというのがですね、こう出てたんですけど、これ近隣諸国動向というのがあってですね、まあ近隣というと半島と、まあ、大陸でしょうけど、気を使ってですね、まあ、そちらよりも、こう、優れた歴史があるということを教科書から外したという話でございます。まあ、教科書検定からまあ外されていったと、文科省がまあ、こうしたということなんですけど、これ、近隣諸国条項というのがあって、近隣の諸国に、我が国は気を使って、教科書から優れた歴史、それを消していったということでございます。で、これはですね、ちょっと、なんとも言いようがないんですけど、ちゃんと教えてよっていうふうにこう思ったんですね。で、まあ私たちはもう教育終わってますから、まあいいんですけど、これからの、若い子供たち、まあ歴史をね、ちゃんとこう正確に、どうしてこんなことするんかなというのをね、ちょっとこう思って、まあ不思議なんですけど、この近隣諸国情報、まあ、これはちょっとね、いかんよな、というのがございました。で、まあ、我が国のこう歴史を、まあ、見ていくんですけども、まあ、明治維新。まあ、それ以前はですね、まあ、長いことをこう、江戸期が続いたり、ということだったんですが、こう明治維新。まあ、薩長からですね、戊辰戦争、倒幕。で、まあ、新政府がこうできるわけですけども、新政府がこうできて明治維新になってですね、たった4年で、何百年も、そこで生活をしていた、城を放棄した、ちょんまげを切った、刀を捨てた。4年ですよ。で、まあ、その後、近代化へということで、まあ、5年で鉄道ができたり、産業革命ができたり、軍隊を、ま、増強したり。で、まあ、ロシア大国と、こう、戦争をしたりとかですね。まあ、いろんなことがあるわけです。で、この辺の歴史は、やっぱり正確に、 なぜ我が国がそういう道を歩んだのか、で、それを仕掛けたその力は一体何なのかというところを、まあ十分、歴史認識をしなければ、まあこれから先将来また同じ間違いを犯すんじゃないかなというふうにこう思うわけですね。で、まあ学校でこう教えてもらえるその歴史教育というのもですね、まあ宣教師のこととか黒船のこととか、大名がこう火薬をどうやって手に入れたとか、まあこの辺のこともですね、まあちゃんとこう勉強していくべきかなというふうに思うわけですね。で、それによって、その、我が国が先の大東亜戦争に入った理由だとか、まあそういうところもこう見えてくるのかなというふうに思うわけでございます。まあ、いろいろね、世間ではこう勉強されている方はたくさんおられると思うんですけど、この近隣諸国情報というのがね、ちょっとこう最近引っかかる文言かなと。まあ、どなたかね、詳しい方おられたら、ちょっとまあ教えていただけたらなというふうに思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。ジェレミー・パッソンでベター聞いていただきました。まあ、昔、こう作られた映画、それから最近って言ってもここ10年ぐらいでしょうけどね、またこう、リバイバルこう作られた映画で、日本の一番長い日というのがあるんですね。で、これ終戦を迎える日、8月の15日、その前夜、8月の14日、閣議決定をされるんですけども、その24時間を描いた映画。映画自体もすごい長いんですよね。で、なんていうのかな。 長い映画なんだけども、見ていて飽きないというか、すごいこうよくわかるんですよね。いろんな立場の人がいろんなこう考え方で意見を言いながら、どんどんどんどんこう進んでいって、最後、天皇陛下に話をされるというような、まあ、映画なんですけども、まあ、この終戦を迎えた日っていうのが、明治維新から77年ということでございます。で、終戦を迎えた日から、今日がまた77年ということで、まあ、ちょうどこう、ね、行って帰ってみたいな感じで、こう、不思議な感じなんですけども、まあ、先の戦争、まあ、始まりはですね、まあ、我が国が合衆国に対して奇襲攻撃をしたということなんですが、それが12月の8日、真珠湾攻撃ということでございます。この時の合衆国大統領はルーズベルト大統領ということで、戦争をしないということを公約に大統領に就任をしております。まあ、ところがですね、我が国が真珠湾に奇襲攻撃をしたということで、国民、世論、まあ、これがですね、仕返しやということで、太平洋戦争にこうなっていくわけですね。で、まあ、我が国が真珠湾を攻撃せざるを得なかったという前に、外交文書の最後通牒というのがございまして、これは当時の、国務長官、春国務長官が出したということで、春ノートというふうにこう言われています。まあ、これもですね、本当にどうだったのかというのは全くわからないというふうに言われています。この国務長官そのものが一体どういう人だったのかというのは諸説もろもろございまして、いろんな国の思惑がここに入っているというようなことも言われています。ただまあ状況からこう言いますと、真珠湾確かに攻撃をしておりますが、この時に、湾内にいた船っていうのはほとんど、配管寸前の船だけだったというふうに言われています。で、巡洋艦だとか空母はですね、休日であるにもかかわらず、演習で外にこう出て行っていないというようなことで、え、なんでみたいな感じですね。休日に演習はしないということなんですけども、してこういなかったと。いうようなことだとかですね、こう、歴史的に描かれていない見えない部分っていうのが、こう、想像の世界でしかないんですけども、何かおかしなことがあるんじゃないかというふうにこう思うわけですね。特に合衆国は戦争はやるもんじゃない作るもんだということで、ベトナム戦争もそうですね、トンキンまで攻撃された、朝鮮戦争もそうです。で、911はツインタワービルとかですね。大体もうパターン同じなんですね。やられたで、やり返す。まあ、恒例なんですけども、何かこう、おかしな部分があるなというふうに思うわけですね。で、広島、長崎のこう核兵器の使用に関しても、種類の違うものを2つ使う必要があったんだろうか。その開発に関しては誰がお金を出しているとかですね、ウラン鉱山の利権は誰が持っているとか、まあそういう状況をこう見ていきますと非常にこうおかしな部分がこうたくさんございます。で、まあ広島長崎だけではなく、東京は大空襲、3月の10日大空襲を受けておりますが、これは陸軍記念日ということで、あえてこの日に東京大空襲を観光しているとか、まあいろんなことがこうあるわけですね。で、まあ本当にこう教えていただいている歴史以外に何かこう複雑な事情というか世界のこう都合というかですね、そういうのがこう見え隠れを最近こうしてくるわけですね。まあ若い時は大してそんなこと思わなかったんですけど、まあ60過ぎてね、こういう年になってくると、やっぱ子供たちには、詳しくね、こう、詳細にわたって、我が国がどういう道を歩んできたのかというようなことはですね、やっぱりこう、教えてあげたいなというふうに思うわけでございます。まあ、各地にね、いろんなこう資料館だとか、靖国神社にも資料館があって、まあ、こと細かく、 詳細にわたっていろんな資料があるので、とてもご勉強になったりするので、ね、まあ、機会があればぜひ、こう、行かれたらどうかなというふうに思います。メッセージいただきました。ありがとうございます。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。こんばんみ。番組、最初から聞いています。今日は暑かったですね。でも風が秋、日中は空気の入れ替え、お部屋してました。ではまたって書いていただきました。まあ非常にこう、夕方ね、今日ちょっと、スイング放送局に来るので、オートバイ乗ってきたんですけど、もう爽やかな感じでね、いい季節になりましたね。はい。いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。グーグードーズでラリス聞いていただきました。まあ先ほどね、ちょっと靖国神社のまあ話をしたんですが、まあ年に何回かまあ参拝にさせていただいております。まあ私の母方のね、おうち、まあ三人いたんですけども、上のご長男だったおじいは南方に軍で行って、その次男さんは南方で戦死をされています。まあ、遺骨も何もなく、もう本当に、なんやねんみたいな感じでね、亡くなられてしまって、まあ、それがショックで、まあ、おじいさんがまたこう病気になって亡くなられたりとか、もう戦争っていいこと何にもないですね。まあ、それを、まあ、徹底的にこう学校では教えてほしいなというふうに思うわけでございます。まあ、過去見た映画でですね、もう一人のゲバラという映画がございます。これ主演は小田切道がやられてるんですけど、一言も日本語喋らないですね。全部スパニッシュでこうやられたんですけど、その最初のシーンが、ゲバラが出てくるんですね。で、広島にこう来るんですけど、その前に大阪に行って、産業振興の見学で松下電器とかこう行くんですけど、広島近いことを知って、お父の方二人連れて、外務省止めるんですけど、広島に行っちゃうんですね。で、行って、その事実を知るわけですよ。資料館に行って、で、その時の、県庁の役員さん と、それから広島日報やったかな、新聞社の方がこう疲れたんですけど、あなた方日本人はこれだけひどいことをされてどうして怒らないんだということと、から平和記念公園の碑文を見ておかしい、主語がないというようなことを言われて、ここで見聞きしたことをゲバラは、国にいる奥さんに手紙を書いて、その手紙は、今でも、キューバのハバナの、資料館に行くと展示してあるんですね。まあこんなことがございました。で、まあその当時、ゲバラは国に帰ってですね、8月6日、これは合衆国が我が国の広島に世界で初めて核兵器を使用した日ということで、教科書を全部変えるんですね。で、今でもキューバの子供たちに8月6日って何の日って聞くと、北東で走ってくると言われてます。で、私の友人で、帯広畜産大学でスパニッシュを教えておられる、先生がいるんですね。ロメロさんって言うんですけども、冗談半分で聞いたことあるんですよ。メキシコの子供に8月6日何の日か知ってるかって聞いたら、どうって聞いたら、太田さん、そんなもん当たり前じゃないですかって。合衆国が日本の広島に初めて核兵器を使ってきたよって。誰でも答えますよって言われて、むちゃくちゃショック受けたことあるんですけど、いかに私たちは教えられていなかったかっていうね、戦後のまあ教育教科書、さっきの近隣諸国条項とかまあありますけど、まあひどいもんやなと、いうふうに思うわけですよ。で、まあ学校は学校でまあしょうがないんですけど、やはりこう正しい歴史認識をまあすべきだなというふうに思うわけでございますね。で、まあ先の戦争では300万人の方が亡くなられてます。広島長崎で40万人、東京大空襲で10万人。まあ私の母は大阪出身だったんですけど、大阪は空爆54回ですね。東京は空爆98回。こんなことがあったんですよね。これをちゃんとこう教えないとなというふうに思うわけでございます。まあ私の友人はよく、まあ男子たるや、国家国政を語って当たり前だみたいなことをこう言われてましたけど、私たちがいかにこう足りないかというのをね、まあ今回この8月とか来るたびにこうね、思い知らされるんですね。まあ、ね、学校でもっとこう、いい教育、授業をやってほしいな、ということをよく思いますね。それでは、今日最後の曲になりますね。いきたいと思います。こちら。 はい、ヨシエルでオンリーフェンユーアチェア聞いていただきました。まあ今日もですね、そうこうしてるうちに、お別れの時間が近づいてまいりました。たくさんのメッセージをいただきましてありがとうございます。1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ帯広保護店もですね、残すところあと4回ということで、まあこの間始まったばっかりやなという感じがしてたんですが、まあなんとこう月日の経つのは早いもんですねという感じでございますね。まあ今度こう次回は私月末最後なんですけど、その次の日は神社の秋祭りがあったりとかですね、まあいろいろこう楽しみな行事がたくさん目白押しでございます。まあ豆の収穫量もちょっとこう気になるところでございますね。まあ世間ではですね、この大豆10R あたり10兆以下に取るかというプロジェクトが結構あるらしいですけどね。まあそれにこう準じてこういけるようになれへんかなというふうに思うわけでございます。来週はですね、テンプルライフ十勝でございます。次の麦わら帽子の放送は8月31日になっております。再放送は8月の21日日曜日16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。It's been a long, long time.